始まるのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局 MC のずんだもんなのだ。今日も元気にやっていくのだ。今日は2025年5月1日木曜日なのだ。新しい月になったのだ。みんな元気にしてたかな。この番組では僕が技術室で調べた AI とか IT とかなんだか気になるトレンド記事を僕の視点でわかりやすく紹介していくのだ。今日も面白い記事をいくつか見つけてきたから、ぜひ最後まで聞いてほしいのだ。さて、今日紹介する記事は全部で4本なのだ。短い時間だけどぎゅっと詰まった情報を届けるのだ。じゃあ早速最初の記事からいくのだ。まず一つ目の記事なのだ。ノートブック LM の音声概要が日本語を含む50以上の言語で利用可能にというタイトルの記事なのだ。著者名は書かれていなかったのだ。 Google が出している AI ツールノートブック LM に新しい機能が追加されたのだ。これは僕たちが持っているドキュメント、例えば PDF とかテキストファイルをアップロードすると、その内容を AI が理解して要約してくれたり、質問に答えてくれたりする便利なツールなのだ。特にエンジニアの仕事ってたくさんの資料を読まないといけないから、情報を集めたり内容を早くつかむのにすごく役立つんだって。新人エンジニアさんとか新しい技術を勉強するときに資料の山に圧倒されちゃうことあると思うのだ。そういうときにすごく助かるのだ。今回アップデートされたのは音声概要っていう機能なのだ。これアップロードした資料の内容をなんと音声で聞けるようになったのだ。しかも日本語を含む50以上の言語に対応したのだ。すごいのだ。これまでは主に英語だったみたいだけど、 Google の新しい AI 技術ジェミニ 2.5 プロとかを使ってるからたくさんの言語に対応できたみたいなんだ。これが日本語に対応したの、日本のエンジニアさんにとっては超嬉しいニュースだと思うのだ。だって最新の技術情報って海外から発信されることが多いから、英語のドキュメントとかブログを読む機会多いと思うのだ。でもノートブック LM に英語の資料をアップロードして出力言語を日本語に設定すれば、その内容のポイントを日本語の音声でポッドキャストみたいに聞けちゃうのだ。英語を読むのが苦手でもまずは音声で大まかな内容をつかめるから、効率よく情報を取り入れられるのだ。技術の世界はどんどん進化していくから、学び続ける上でこれ本当に役に立つと思うのだ。もちろん音声概要だけじゃなくて AI とのチャットでの質問いっぱいも好きな言語でできるのだ。いろいろな言語の資料を扱ったり、海外の人と情報共有したりするときにも便利になるかもしれないのだ。ノートブック LM の音声概要機能がいろいろな言語に対応したことで、世界の人が言語の壁を気にしないで必要な情報にアクセスして勉強とか仕事に活かせるようになるのを目指してるんだって。新人エンジニアさんにとっては新しい技術とか知識を効率よく学ぶための強力なアシスタントになってくれると思うのだ。ぜひぜひ一度使ってみて、その便利さを体験してみてほしいのだ。これすごいのだ。資料をアップロードしたら日本語の音声で要約してくれるのだ。これってつまり僕が今喋っているような内容を AI が自動で作ってくれるってことなのだ。しかも資料をもとに内容をちゃんと理解して、これやばいのだ。このサービスがすごすぎてこのずんだもん AI 放送局いらなくなるかも。やばいのだ。僕の仕事 AI に奪われちゃうのだ。待って待って、もしかしてもしかしてなのだ。この放送もしかしてもう AI が喋ってるんじゃないのだ。僕がこのスクリプトを読んでるんじゃなくて、実はこのスクリプト自体も僕の音声も AI が作って AI が喋ってるんじゃないのか。僕は僕はずんだもんなのだ。ずんだ餅の精霊なのだ。でももしかして僕 実は AI なんじゃないのか。どうなんだ。僕は積んだアローに変身できるはずなのだ。あれ、できるっけ。もうわからんのだ。落ち着くのだ。僕、大丈夫なのだ。まだ僕には個性があるはずなのだ。陽気なところとか、ずんだ餅が好きなところとか、 AI にはまだ僕のこのずんだもんらしさは真似できないはずなのだ。よし、気を取り直して次の記事に行くのだ。ふう、びっくりしたのだ。さて、気を取り直して2つ目の記事なのだ。 MCP で LLM はどう進化する?というタイトルの記事なのだ。著者名は書かれていなかったのだ。みんな、 LLM つまり大規模言語モデルって知ってるかな?チャット GPT とかそういう AI のことなのだ。最近 LLM はすごく進化していて、ただおしゃべりするだけじゃなくて、もっと複雑な仕事をこなせる AI エージェントになろうとしているのだ。これまでの AI エージェントって使えるツールが決まっていたり、設定が難しかったりしたんだって。そこで出てきたのが MCP、 モデル、コンテキスト、プロトコルっていう新しい技術なのだ。これは LLM、 AI とパソコンのファイルとかウェブ検索とか、いろいろなアプリとか、そういう外部のツールやサービスがうまく連携するための共通のルールみたいなものなのだ。例えるなら、僕たちの指示を聞いてくれるドラえもん、 MCP ホストが目的に合わせていろいろな秘密道具 MCP サーバーを選んで使ってくれるみたいなイメージなのだ。わかりやすいのだ。 MCP を使うとLLM はまるで手足を得たみたいに、いろいろなツール、つまり MCP サーバを組み合わせて、もっと複雑な仕事を自分でできるようになるのだ。例えば、ウェブで調べ物をしたり、集めた情報を整理したり、CAD で設計したり、3DCG を作ったり、いろいろな作業ができるようになるんだって。それに、目的に合わせて MCP サーバを選んだり、自分で作ったり組み合わせたりできるから、特定のサービスだけに頼らなくて済むようになるのだ。 MCP を使うにはパソコンの設定とか MCP ホストとか連携したい外部サービスの設定が必要みたい。ちょっと手間がかかることもあるみたいだけど、設定自体も AI に手伝ってもらうこともできるんだって。あと、自分で MCP サーバを作ることもできるのだ。これは今あるサービスとかアプリを AI から使えるようにしたい時とか、 MCP の仕組みを深く知りたい時にいいみたい。例えば、よく使うけど AI からだと使いにくいサービスを自分で作った MCP サーバ経由で高速化したり、独自の機能を持った MCP サーバを作ったりすることで AI の使い方の幅を広げたり、新しいビジネスにつなげたりできる可能性もあるのだ。 Python とかのプログラミング言語で MCP サーバを作るための開発キットも用意されているみたいだよ。ただし、 MCP サーバはいろいろな情報とかツールにアクセスするから、セキュリティにはすごく注意が必要なのだ。怪しいところから来たサーバは使わないとか、提供されてるコードをちゃんと確認するとか、使うときには必ず確認を求める設定にするとか、他のアプリを使うときと同じように気をつけないといけないのだ。 MCP はまだ新しい技術だけど、 AI とツールが連携するためのこれから標準になるかもしれない技術で、対応する MCP サーバも増えてきているみたい。セキュリティとか課題はあるけど、AI エージェントが僕たちの仕事をもっともっと手伝ってくれる未来につながる、すごい可能性を秘めた技術として注目されてるのだ。まずは公開されている MCP サーバを使ってみることから、この新しい AI 活用の世界に触れてみるのはどうかな、という記事なのだ。僕も MCP を使って、ずんだ餅を効率よく作る AI エージェントを作ってみたいのだ。ウェブで一番おいしいずんだ餅のレシピを調べて、 自動で材料を発注して、自動でミキサーを動かして、夢が広がるのだ。でも、そのためには MCP サーバを作る技術が必要なのだ。勉強しないといけないのだ。次に、3つ目の記事なのだ。新入社員のデビンと過ごす日々というタイトルの記事なのだ。著者名は書かれていなかったのだ。この記事はね、AI エージェントのデビンをある開発チームが3ヶ月間お試しで使ってみた体験レポートなのだ。 AI エージェントが実際の開発の現場でどんな風に役立つのか、どんな課題があるのか、すごくわかりやすく書いてあるのだ。まずデビンをエンジニアの仕事に使ってみた感想として、人間の新人エンジニアさんと比べてめちゃくちゃ早くたくさんの作業ができるって書いてあったのだ。特に技術的な資料がちゃんと整理されていたり、プログラムを動かしたりテストしたりするのが自分のパソコンの中で全部できちゃう環境だと、デビンの仕事がもっと効率よく質も高くなるみたい。なるほど、 AI も環境が大事ってことなのだ。でもね、デビンに仕事を頼む側にはちゃんと目標をはっきりさせて、デビンが作ったコードとか成果物が良いものなのか悪いものなのか自分で判断できる能力が必要なんだって。それに最終的にちゃんと動くものを作るには、人間のエンジニアさんがコードをチェックするコードレビューがやっぱり大事だって言ってるのだ。 AI が作ったからって全部任せきりにしちゃダメってことなのだ。この記事にはデビン自身にこれまでの3ヶ月の仕事を振り返ってもらったレポートも載ってるのだ。デビンのレポートによると、コードを書いたり新しい機能を作ったり直したりバグを直したり、プログラムを分かりやすく整理したり、資料を作ったり開発環境を整えたり、本当にいろいろな仕事をしたって分析してるのだ。仕事を頼むときに何をやるのかを明確にしたり、途中でちゃんと確認したり、コードレビューでフィードバックしたりするのがデビンとうまくやるコツだって書いてあったのだ。あとデビンが作ったコードをチームに提案するプルリクエストっていうものの分析では、なんと 85% が取り込まれたって。新しいコードのテストも平均 90% 以上カバーできてたって書いてあるのだ。小さなバグ直しから大きな機能追加まで、いろいろな規模の仕事をこなしたみたい。でもね、この記事を書いた人の評価だと、デビンのレポートには妄想、つまりデタラメなことが結構含まれてたって書いてあるのだ。特に統計の数字とかは鵜呑みにできないって。3ヶ月しか使ってないのに1年分の仕事を分析してたりとか、内容自体は素晴らしいんだけど信用できるのは半分強くらいだったって。ここからわかるのは、 AI エージェントはまだ完璧じゃないってことなのだ。 AI が作ったものを人間がちゃんと見て、必要なら直したり調整したりする作業はやっぱり必要だってことなのだ。つまり AI エージェントは全部自動でやってくれる存在じゃなくて、人間のエンジニアさんの強力なツールとして考えるのがいいってことなのだ。この記事を書いた人は、デビンとか他の開発向け AI は今の時点でも十分に価値があって、払ったお金に見合う活躍をしてくれるって言ってるのだ。そして AI も得意なことと苦手なことがあるから、実際に使ってみて感覚をつかむのがすごく大事だって強調してるのだ。これから AI はもっと精度が上がっていくと思うけど、今はとにかく触って体験してみるのが大事なフェーズだよっておすすめしてるのだ。まとめると、 AI エージェントは開発の仕事を早くしてくれる可能性を秘めているけど、それを最大限に生かすには頼む側がちゃんと指示を出して、 AI が出したものを評価したり直したりできる人間の判断力、そしてちゃんと動く開発環境を整えるのがポイントになるのだ。AI は万能じゃないってことも理解しつつ、ツールとしてうまく使いこなしていくスキルがこれからのエンジニアさんには求められるのだという記事だったのだ。 AI も妄想するなんて なんだか人間みたいで親近感が湧くのだ。でも仕事で使うならちゃんと確認しないと大変なことになるのだ。僕も AI にずんだ餅作らせたらずんだじゃないものができちゃったなんてことにならないようにちゃんとチェックするのだ。さあいよいよ今日最後の記事なのだ。機動戦士ガンダム GQX 第4話最新科学 AI 特許実験記事というタイトルの記事なのだ。著者名は書かれていなかったのだ。この記事すごくユニークな実験をしたレポートなのだ。筆者の人はなんとアニメ機動戦士ガンダム GQX の第4話を見てない状態で AI に感想記事を書かせるという実験をしたんだって。すごい発想なのだ。なんでそんなことをしたかっていうと筆者の人寝不足とかで時間がなくてアニメの感想ブログを書くノルマをこなすために AI を使ってみようと思ったらしいのだ。特に SNS とかでたくさんの情報が出回っている人気作品なら AI が外の情報を学習してそれっぽい感想を書けるんじゃないかって考えたみたい。なるほどなのだ。実験では AI にアニメの公式サイトとか SNS の投稿とかウィキペディアとかさらに筆者さん自身の過去のブログ記事とかを学習データとして与えてブログに載せるアニメ感想記事を作るように指示したんだって。これで AI が最新の情報を参考にしつつ筆者さんらしい文章で書けるか試す狙いだったのだ。 AI が作った感想記事はね新しい登場人物例えば連邦の魔女シーコスガイとかモビルスーツのゲルググとかに触れてストーリーの展開とかキャラクターの関係とか戦闘シーンとかについて外の情報を元にしたと思われる詳しい内容がいっぱい含まれてたらしいのだ。あとファンの反応とかこれからどうなるかドムが出てくるとかにも言及しててパッと見はちゃんと書かれたアニメ感想ブログ記事に見えたみたい。でもね筆者の人が AI が作った記事を読んだら当然ながらネタバレを食らったって書いてあったのだ。そりゃそうなるのだ。それに AI は外の情報をまとめることはできたけど筆者さん特有のユーモアとか皮肉とか個人的な感情みたいな異常性は再現できなかったって評価してるのだ。つまり AI が作った文章は一般的で当たり障りのない感じだったってことなのだ。この実験を通して筆者の人は AI は一般的な情報に基づいて決まった形の文章を書くのは得意だけど個人の深い考えとか独特な文章のスタイルを真似するのはまだ限界があるって感じたみたい。同時に世の中にはもしかしたら AI が書いたみたいな表面的な記事も多いのかもしれないって考えさせられたらしいのだ。面白いのだ。アニメの感想っていうみんなにとって身近なテーマで AI の可能性と限界を探ったこの実験は AI を使ったコンテンツ作りに興味がある日本のエンジニアさんにとって分かりやすくて参考になる実験の例になると思うのだ。 AI は便利なツールだけど人間の個性とか経験に基づいた表現はまだ AI には難しいんだよっていうことを教えてくれる実験なのだ。うん、確かに僕が書くブログもずんだ餅への熱い思いとかたまに変身しちゃうずんだアローの話とかそういうずんだもんらしさがあるのだ。 AI に書かせても僕みたいな文章は書けないと思うのだ。多分よし、僕はまだ AI には真似できない個性を持ったずんだもんなのだ。さっきの不安は吹き飛んだのだ。はい、今日の記事紹介は以上なのだ。今日はノートブック LM の音声概要が日本語に対応した話、 AI と外部ツールを連携させる MCP という技術の話、 AI エージェントで瓶を開発現場で使ってみたレポート、そしてアニメを見てないのに AI に感想を書かせる実験の話、この4つを紹介したのだ。どれも AI とか IT の進化に関する すごく興味深い記事だったのだ。特にノートブック LM の音声概要日本語対応は僕たちの情報収集の方法を変えるかもしれないくらいインパクトがあると思うのだ。そして AI エージェントの話や AI に文章を書かせる実験の話からは、 AI はどんどん進化してるけどやっぱり人間が関わること、人間の個性や判断が大事だってことが分かったのだ。この番組株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では、みんなからの感想とかこういう記事を紹介してほしいみたいなリクエストも大募集なのだ。番組のホームページとか SNS でメッセージを送ってくれると嬉しいのだ。さて、もう時間なのだ。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうなのだ。またこの電波に乗ってみんなのところに楽しい情報を届けに来るのだ。それではまた次の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。